聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ガラテヤ書4章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所だけ皆さんと一緒にお読みいたします。では4章28節を読んでください。
兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。
はい、では開いている人一緒にお読みいたします。はい、兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。イエス・キリスト様を救い主と信じ、神の子となりイエス様の弟子となった兄弟姉妹たち、皆さんのこの地上でのアイデンティティ、つまり皆さんは何者なのでしょうか。この地上ではどのような生き方をしたらよいのでしょうか。その模範がアブラハムの子イサクです。今日はイサクの生涯を通して私たちはどのような生き方をしたらよいのか、4つのポイントでお話をいたします。説教のタイトルはイサクのように。第1のポイント、今読んだところです。このところは別訳のリビングバイブル訳ではこうなっています。愛する皆さん、あなた方にしろ私にしろ、イサクと同じ神様の約束に基づく子供です。神様の約束に基づく子供ですとなっています。皆さんは神様のですね、約束の子供です。イサクのことは創世記に記されています。そこを見ていきましょう。では次に創世記の15章を開いてください。創世記15章の4節から6節まで、小西姉妹読んでください。
すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
はい、神様はアブラハムがまだアブラムと名乗っていた時、彼に仰せられました。4節。そのものがというのは、その前に出てくるダマスコのエリエゼルというアブラハムの年長のしもべですが、あなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれてくるものがあなたの後を継がなければならない。そしてさあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。アブラハムはこの神の言葉を信じました。この時アブラムが何歳であったかは記されていませんが、75歳とその後86歳とありますので、だいたい80歳ぐらいであったと思われます。80歳のおじいちゃんに神様はあなたから子供が生まれると語られました。そしてアブラムはそれを信じました。兄弟姉妹、信仰とは見えるところがどんなにマイナスでですね、否定的であっても常識で考えられなくても、神様が語られたことですねをそのまま信じて従う、これが信仰です。私たちの信仰を妨げるのは私たちの常識や経験や計算です。神の言葉をそのまま信じることです。アブラハムは信じました。アブラハムにとってですね、この神様の約束はすぐには実現しませんでした。約束のイサクが生まれるまでさらに20年待たなければなりませんでした。 しかしながら神様はですね、伝道者の書3章の11節、私だけお読みしてますが、こうあります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠の思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできない。神様がなさることはすべてですね時にかなって麗しいとあります。神様はいつも最も良いタイミングですべてのことをなされます。私たちは神様の時を待たなければなりません。ヘブル書10章の36節にこう書いてありますですから、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。神様の約束を手に入れるために皆さんが必要なのは忍耐です。で、信仰というのは皆さんが待つというところでテストされます。待てますかとですね、テストされます。信仰のテストは時間なのです。待つというところで本当に信じ続けるかどうかを皆さんはテストされるということですすぐに諦めて他のことをやってしまったりすればですね神様の約束は果たされません。私たちは今イエス様の再臨を待ち望んでいます。やがて私たちは空中に軽挙され、その後イエス様と共にこの地上に降りてきて、イエス様が今の罪の世界、悪が支配する世界を滅ぼし、神様が支配される愛と平和と義の世界が訪れる、その時を待ち望んでいます。しかし聖書はこう言っているのです。第二ペテロ3章の6節、しかし愛する人たち、ごめんなさい、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のこと再臨を遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。皆さんの家族が、友達が、愛する人が救われるようにと、神様はね、その時をまだ待っておられるのです。忍耐しておられるのですと、そのように聖書は語っています。はい、じゃあ創世記のですね、じゃあ21章に移ります。ここに姉妹1節から3節までを読んでください。
主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。
はい、3節まで。しかしながら神様の約束は必ず果たされます。時来たりて、神様は約束の通り、アブラハムと妻サラの間に一人子イサクをお与えになりました。はい、5節6節読んでください。
アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った、神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。
はい、この時アブラハム100歳、サラは90歳です、ね、サラは言った、神は私を笑われましたと。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。イサクが生まれました。イサクという言葉の意味は笑いという意味です。笑いちゃんが生まれたということですイサクは神様がアブラムに約束された子ですね。皆さんもイサクのようにですね、約束の子です。で、このことはですね、新約聖書に書いてありますので、まあ、そこに一回戻ってみましょう。エペソ人への手紙1章を開いてください。 今日はちょっとあちらこちら聖書を開きますのでですね、皆さん頑張ってついてきてください。はい、エペソ1章の3節4節を読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。じゃあ小西島読んでください。
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリスト
ごめんなさい3節4えごめんなさい4節5節でいいです。ごめんなさい、
すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。
聖書を開いている人、4節5節を一緒にお読みいたしましょう。はい。すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定められたのです。皆さんはいつから神様に選ばれていたでしょうか。ここに天地のもといの作られる前、置かれる前からとあります。つまりこの天地万物が創造される前、宇宙が作られる前からですね、皆さんをキリストのうちにもうすでにですね、選んでご自分の子にしようと愛を持って定めていたと神様はおっしゃるのです。皆さんはこの宇宙の存在する前からもう存在したのです。そして私の場合、1948年9月9日に日本にですね、体を持って生まれてきたとああいうことです。で、皆さんもそれぞれこの地上のある時期に肉体を持って生まれてきたということです。皆さんの霊はですね、魂ははるか以前から存在していました。もう神の子となることに定まっていたということです。ここにおられる皆さんは全員神様に約束されたキリストによって神の子となるように定められた約束の子です。まあ、これは教会様本当に本当に幸いなことなのです、ですね。はい、第2のポイントに移ります。ローマ人への手紙に移りましょう。4章です。はい、18節からですね、21節まで小西島読んでください。
ローマの
4章ですね、ローマ人への手紙4章の18から21。
彼は望みを得ないときに望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。
アブラムは神様から子供が生まれるという約束をいただいていましたが、もう100歳になりました。妻サラは10歳年下、90歳です。ですね。人間的にはもう不可能です。しかし神様の約束をあります。神は約束されたことを成就する力があることをですね、固く信じました。2人の間に信仰によって一人子、イサクが与えられました。先ほど言いましたイサクというのは笑いという意味です。兄弟姉妹、皆さんがこの神の言葉を信じて従っていくとき、あなたはイサクを生むんです。信仰というのはイサクを生むんです。でイサクというのは笑いなんです。 ですね。信仰は笑いを生むんです。信仰生活というのは兄弟姉妹、笑いの生活ですよ。ははははって笑いの生活です。ですね。皆さんは一生笑って過ごすことができるということです。信仰は笑いを生むんです。第一テサロニケ5章16節、いつも喜んでいなさいと聖書は言います。あなたが信仰によって歩むとき、いつもあなたの人生はお笑いの人生です。神様に敗北はなく、神様に不可能がないからです。4章の17節を小西島読んでください。
このことは、彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。
アブラハムはどのような神様を信じたのでしょうか。彼が信じた神、それは死んだものをよみがえらせ、ないものをあるもののようにお呼びになる方、つまり無から有をですね、起こされる神様です。ご自分が語られたことに関して決して偽ることなく約束を果たされるですね。死人を生かし無から有を起こされる神様を信じたと書いてあります。兄弟姉妹、第一ヨハネ5章4節5節私だけ読み出します。なぜなら神によって生まれたもの、皆さんのことです。世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。皆さんがイエスを神の子と信じ従い続けるなら、あなたは世に勝ち続けると聖書は書いているのです。イエス様は十字架と復活によってこの世の君悪魔サタンの脳天を打ち砕かれ、完全な勝利者ですね、悪魔は完全な敗北者、イエス様は完全な勝利者となられました。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の子と信じる者ではありませんか。兄弟姉妹、失敗とは何でしょう。成功とは何でしょう。このことについて私は水村先生とですね、話をしたことがありますが、水村先生曰く、何事も祈って御心を求めて、ね、やったことは、それがあなたが思うような結果にならなくてもそれは成功です。あなたが祈ってしたことは全て成功です。しかし自分の考え判断であって、それがうまくいったとしても神様の前には失敗です。成功か失敗かは神様の御心を行ったかどうかですね、それがもう全てです。なぜならいつも神様の御心が最善だからです。で、水村先生こう言われました。私もそう思います。イエス様に失敗も敗北もありません。イエス様の御心を行うとき、皆さんはいつも勝利者です。ですから信仰は威嚇笑いを生むのです。皆さんは一生涯笑い続ける人生を送ることができます。第3のポイントに行きます。アブラハムに生涯最大の試練、神様のテストが訪れました。はい、創世記22章です。1節2節を小西前読んでください。
これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。
はい、神様は愛する子、100歳になって生まれた約束の子を神への生贄として捧げなさいと仰せられました。兄弟姉妹、先週も語りました詩篇24篇1節、 地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものも住むものは主のものである。皆さんの所有するすべてのもの、持ち物も財産も、あなたの命も家族も、真の所有者は神様です。神様が捧げなさい、手放しなさいと言われたら、どうぞ捧げてください。神様はアブラハムにイサクを捧げなさいと仰せられました。アブラハムにとって大きな大きな試練でしたけど、信仰の戦いでしたが、神様に従いました。ちょっと長いですが、9から12まで読んでください。
2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。
アブラハムはイサクを連れ、約束連れですね、指定された場所に行き、焚き木を並べ、イサクをその上に寝かせ、刀を取って、まさにイサクを送ろうとしました。その時御使いが待ったをかけたのですが、もし待ったをかけていなかったら、アブラハムはイサクをそのまま殺したことでしょう。でそのことについてヘブル書11章ではこう書いてあるんです。17から19、私を読み出します。信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です、とこう書いてあります。仮にイサクを殺しても、神様はイサクを死からよみがえらせることができる。なぜならイサクによって多くの子孫が生まれると神様は約束してくださったから、死人を生かす神を信じたということです。これがアブラハムの信仰です。巨大姉妹、実際にアブラハムはイサクを捧げ殺そうとしました。でこれは型です、と聖書に書いてある。どんな型でしょう。それは父なる神様が十字架の上で私たちのために、ね、愛する子イエス・キリスト様を捧げてくださったということの印だということです。神様の思いをアブラハムは共有することができました。我が子を捧げることがどんなに辛く厳しいことかですね。神様に従うことのですね、本当にこの、まあ、厳しさといいますか、それをアブラハムも体験したのです。アブラハムの中ではイサクをもう一度死にました、殺したんですから。そして信仰によってイサクをもう一度取り戻したとあります。イサクは復活した人間だったのです。ガラテヤ人への手紙に移ります。新約聖書です。2章20節を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では小西姉妹、ガラテヤ2章の20節を読んでください。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった 神の御子を信じる信仰によっているのです。
はい、聖書を開いている人20節一緒にお読みいたします。はい、
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
クレイシマ、よく聞いてください。このことを悟ることは本当に大切なことです。イエス・キリスト様が十字架で死なれたとき、クレイシマ、皆さんも死にました。キリストと共に死にました。これはっきり書いてある。私はキリストと共に十字架につけられたと書いてある。で、あなたの何が死んだのでしょう。古い罪の性質、自我、自己中心のですね、あなたが死にました。そしてキリストが墓からよみがえったとき、皆さんも一緒にキリストと共に復活をいたしました。そしてこれからは自分中心のね、自分の自我、古い肉ではなく、御霊、聖霊によって歩むあなたによみがえったということです。イサクが死んでよみがえったように、兄弟姉妹、あなたも死んでよみがえった人です。兄弟姉妹、イエス様の弟子の人生とはどういう人生でしょうか。キリストが私のうちに生きておられると、この聖書に書いてあります。あなたとキリストが入れ替わる生活なんです。あなたが死んで代わりにキリストが生きておられる、あなたとキリストが入れ替わる生活です。皆さんの毎日の生活でですね、イエス様があなたと入れ替わっていますか。あくまでも私が私が私がの生活ですか、それともイエス様がイエス様がイエス様かの生活ですかですね。キリスト者の生活というのはイエス様とあなたが入れ替わる生活なのです、ね、どうぞ、あなたはもう死にました。イサクが死んだように死にましたですね。で、アブラハムがイサクを取り戻したように、あなたもまたですね、新しい命に復活をしたということです。これは本当に大切な真理です。よく悟ってください。はい、4番目のポイントに行きます。復活し、よみがえったイサクの人生はその後どうなったでしょう。イサクはですね、もうこのように聖霊に導かれ、まあ、全く穏やかな人となりました。もう自分の肉で歩まない人になったのです。イサクの人生からいくつか見られますが、4つのことを見てみましょう。第一は結婚です。ここは創世記24章に書いてあります。ちょっと読みしませんが説明します。父アブラハムはイサクのために自分の全財産を管理している、ね、最年長のしもべに命じて、生まれ故郷に行かせ、イサクのために妻を探しに行かせます。ここでアブラハムとは父なる神様、しもべは聖霊の役割です。イサクは神の子、皆さんのタイプ、しもべはアブラハムの故郷へ行き、イサクのために妻リベカを探し、イサクのもとへ連れて行きます。神様がイサクのために妻リベカを備えてくださいました。2番目は相続です。創世記25章を開いてください。5節だけです。では小西島、読んでください。
アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。
イサクは独り子であったこともありますが、父アブラハムのすべての財産を相続しましたです、ね、聖書に書いてあります。父なる神様はすべてのものを、ね、ご自分の独り子イエス・キリスト様にお与えになりました。そしてイエス様はそのすべてのものを今度は私たちに与えてくださっているのです。兄弟姉妹、イエス・キリスト様を信じて神の子となった皆さんのために、神様は必要のすべてをですね、必ず備えてくださいます。このことは何度も語りました。皆さんが生まれる前に 神様は皆さんの一生、人生のすべてのですね、必要の分をもう用意しておられます。ですからどうぞですね、聖霊に導かれ、神様に従順し、神様に必要を求めてください。日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈れと使徒信条に書いてあります。新約聖書マタイの5-6章に書いてあります。イエス様、私と私の家族のために今日の一日のすべての必要を与えてくださいとあなたは求めればよいのです。私たちの神様は良き神様、良きあなたのお父さんです。はい、で3番目で祝福です。はい、では小西前、創世記26章の1-4まで読んでください。
さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラリのペリシテ人の王アビメテクのところに行った。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。私があなたに示す地に住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。そして私はあなたの子孫を空の星のように増し加え、あなたの子孫にこれらの国々を皆与えよう。こうして地のすべての国々はあなたの子孫によって祝福される。
はい。イサクの時代に国に飢饉がありました。しかし神様は、父アブラハムはエジプトに下りましたが、そこには行かず、神様が俺といなさいと示す地にとどまりなさいと仰せられました。もちろんそこは飢饉でしたが、イサクは神様の言われる通りに従いました。すると何が起こったでしょうか。はい、ずっと飛んで12、13読んでください。
イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。
そこは飢饉の地でしたが、イサクが種をまくと、その年は例年の100倍の収穫があったと書いてあります。神様がイサクを祝福してくださったからです。兄弟姉妹、世の中が景気不景気はですね、神の子である皆さんには関係がありません。神様の経済は世の中の経済とは違います。ですから皆さんは神様の経済で歩んでください。神様はですね、イエス様に従う者にはそのすべてをですね、必要を満たし与えるという約束です。皆さんもイサクのように、神様がいなさいと言われるところにとどまってください。自分の目で判断してこれがいいあれがいいとですね、あちこち移らないことです。まず神様がいなさいというところにとどまること、そして神様が明確に行きなさいと言われて、それが分かった時にその地に移ればよいのです。イサクは神様の言いつけに従い、大きな収穫を得ましたですね。自分の目で判断しないということです。はい、で4番目に今度はイサクの人格を見てみましょう。はい、26章の17-18を読んでください。
イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それはペリシテ人がアブラハムの死後塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。
イサクはゲラルの谷間に井戸を掘りましたが、20節読んでください。
ところがゲラルの羊飼いたちは、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちと争った。それでイサクはその井戸の名をエセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。
井戸を掘りましたが、その時の羊飼いたちが、この水は我々のものだと言ってイサクの羊飼いたちとですね争いました。兄弟姉妹、人生で何か問題が起こった時、やろうと思ったことがうまくいかなかった時、よく祈り考えてください。それは神様があなたを別のところへ行かせよう、他のことをさせようとしておられるのかもしれません。イサクはどうしたでしょう。21節読んでください。
しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところがそれについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。
イサクは別のところに今度は井戸を掘りましたが、そこもそれも争いがありました。兄弟姉妹、ある面で争いやトラブルは神様のサイン、印です。はい、だから皆さんも人が争った時、争いにですね巻き込まれないでください。この争いは神様が私に何を語っておられるのだろうかと考えるのです。なぜ争いが起こったのだろう。この争いを通して神様は私の人生をどうされようとしておられるのだろうと考えるのです。ですね、争いに対して争いで返さないことです。はい、それでどうしたか。はいですね、22節読んでください。
イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった、
はい、イサクは今度はそこを離れて三度井戸を掘ります。しかしその井戸については争いがありませんでした。そこでその場所をレホボテ、下の米印で広々としたところ、そこは前の2箇所に比べ広々とした最上の土地でした。まさにそこは神様がイサクのために備えておられる場所。そこにイサクは天幕を張りですね、井戸を掘りですね、定住いたします。ローマ人の手紙12章の18節、私だけ読み出します。こう書いてあります。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。むやみに人と争うことは御心ではありません。自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。最初の井戸を掘った時、ゲラルの人が来て、これは私たちのものだと言い、イサクは次に移りました。次の井戸を掘った時にもまた争いがあったので、イサクはまた3番目のですね井戸を掘りましたが、そこには争いがありませんでした。しかしそこは非常に良い土地で、広々とした土地でした。神様は最も良いところへ導くために、さっきの2つにトラブルを起こしてくださったのです。万事が益に変えられました。26節にアビメレクもイサクのところにやってきて、確かに神様はあなたと共にいてくださると、そのことを知ります。ちょっと待ってください。26章の28節、小西前やってください。
それで彼らは言った。私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。それで私たちは申し出をします。どうか私たちの間で、すなわち私たちとあなたとの間で誓いを立ててください。あなたと契約を結びたいのです。
アビメレクもイサクのところへやってきて、確かに神様はあなたと共にいてくださる、そのことを知り、契約を結び、その地にですね、イサクは長く住むことになります。 でそこをベエルシバと名付けるわけです。兄弟姉妹、あなたの周りにいる人が皆さんを見て、確かにあなたは神様が共にいてくださるということをですね言える人生を送ることは大変幸いです。もう一度言います。皆さんを見て周りの人が、あの人には本当に神様がおられるとですね言ってくれるような人生を送ることは本当に幸いです。イサクはそのような人生を送りました。今日の説教のタイトルはイサクのように。イエス・キリスト様を救い主と信じた兄弟姉妹たち、皆さんはイサクのように神様の約束によって生まれた神の子供です。はい、小西姉妹23、24読んでください。
イサクはそこから移って、ごめんなさい、23、彼はそこからベエルシバに登った。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしぼめアブラハムのゆえに、はい、
イエス・キリストを救い主と信じ受けれた兄弟姉妹たち、皆さんはイサクのように、ね、神様の約束によって生まれた神の子供です。そして皆さんの人生は神様の手の中にあり、日々聖霊様に導かれ、皆さんは穏やかな平和な人生が与えられ、神様が皆さんのために備えてくださった全ての良きものを一つ一つ受け取っていきますですね。まさに神様に祝福された人生です。このようにイサクを私たちの模範として歩むですね、兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。どうぞ目を閉じてください。今日はあちらこちら聖書を開きました。ちょっと頭の中で整理できてないかもしれませんが、イサクの人生は私たちのイエス様の弟子の模範です。イエスは、イサクはですね、約束によって生まれた子、神様に捧げられた子、死んだがよみがえった子、そして聖霊に導かれた子。イサクのためにね、本当に神様は全ての良いものを備えておられましたように、同じように皆さんのためにも神様は全ての良きものを備えておられ、聖霊様によってですね、それを備えてくださるというのが今日の中心です。今日の御言葉を覚えて1分間どうぞ祈ってください。感謝、決心、悔い改め。